練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成30年1月第207号、声の区議会だより第156号をお届けいたします。声の区議会だよりお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。今回カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、新年のご挨拶。2番、新春を迎えて各会派の抱負。3番、平成29年第4回定例会の概要。4番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、4番、一般質問の用紙。5番、議会 Q&A。6番、議決した議案。7番、練馬区選挙管理委員及び同補充員の選挙。8番、会議の開催状況。9番、定例会の開催予定。10番、政治家の寄付は禁止。有権者が求めることも禁止。11番、単身。12番、各会派の構成。13番、後書き。以上の順にお伝えしてまいります。ここでカセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方はどうぞご利用ください。カセットテープ版は変装方式になっています。お聞きになりましたら郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話、代表で 3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまでどうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、練馬区議会議長、小林貢より新年のご挨拶です。
新春を迎えるにあたり、区民の皆様のご多幸とご健勝をお祈り申し上げるとともに、日頃の区議会に対するご支援とご協力に対し、心より感謝申し上げます。昨年は練馬区が板橋区から分離独立して70周年という記念すべき年を、区民の皆様とともにお祝いすることができましたことは、誠に感慨深いものがありました。独立当時、11万人であった人口も今では73万人に迫り、区民の皆様の緑を守り、育てるという強いお気持ちに支えられ、緑が醸し出す豊かさを享受できる全国有数の大都市へと発展してまいりました。一方、現在の区政を取り巻く状況を見ますと、子育て支援や高齢者施策の充実、小中学校をはじめとする区立施設の更新、さらには活力ある街づくりの推進など多くの課題が山積しております。区議会としてはこれまでの輝かしい練馬区の歴史をしっかりと受け継ぎ、区民の皆様のお声をいただきながら、開かれた議会として真剣かつ活発な議論を通じて、区政の課題に的確に対応し、区民の皆様が元気に暮らし続けられるよう全力を注いでいく決意です。区民の皆様の区議会への変わらぬご支援をお願いいたします。
以上、新年のご挨拶でした。次は、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えいたします。議会運営委員会を構成する会派の新年の抱負をご紹介いたします。各会派の構成については後ほどお伝えいたします。はじめは、練馬の未来を築く区政改革を、練馬区議会自由民主党15人、謹んで新春のお喜びを申し上げます。 区民の皆様にとって素晴らしい年となることを心よりご祈念申し上げます。また、平素より自由民主党に対し格段のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年11月に第4次安倍内閣が発足いたしました。安倍総理は、生産性革命と人づくり革命を車の両輪として、少子高齢化というアベノミクス最大の壁に立ち向かっていくと語り、この二つの大改革を断行することが不可欠と改めて強調しました。アベノミクスを完遂するためには、経済最優先で改革あるのみです。実際に日経平均株価の上昇や有効求人倍率の上昇など、効果が目に見える数字として現れてきております。練馬区においても、区政改革計画のもと、効果的な施策を展開しており、我が会派も様々な提言を続け、練馬区政を牽引しております。今年は、区政改革計画における施策のさらなる充実を図り、社会情勢の変化や新たな区民ニーズに対応するべく、緑の風吹く街ビジョンの次期アクションプランや、個別計画の策定などを行います。1、子ども・子育ての総合的な支援。2、福祉・医療の充実。3、都市基盤整備。4、魅力のある街づくり。5、新たな区政の創造など、我が会派の政策・提言が随所に織り込まれています。区民サービスの維持・向上を図るためには、持続可能な財政基盤を確立していかねばなりません。今後、少子高齢化の進行に伴い、福祉・医療、子育て支援など、社会保障関係経費の増大が確実に見込まれ、また、公共施設の建て替えなどの膨大な財政需要も抱えており、厳しい財政運営を強いられるものと思われます。事業の見直しや、委託民営化、業務効率化、区職員の意識改革など継続して行い、さらには、様々な地域課題解決のために、区民の皆様自身にも当事者意識を持って参加、協働いただくということも重要であります。我が会派は練馬区の未来を築く区政改革に全力で取り組んでまいります。本年も自由民主党へのご指導、ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。練馬区議会自由民主党でした。次は住み続けたい魅力あふれる練馬へ。練馬区議会公明党12人。新春をことほぎ、慎んでご挨拶申し上げます。皆様には日頃より公明党をご支援いただき、心より感謝申し上げます。昨年は衆議院の解散総選挙やアメリカ新大統領就任をはじめ、国内外で大きな出来事がありました。また、練馬区においては独立70周年の様々な記念行事が開催され、区民の皆様と共に祝賀いたしました。そのような中、社会はますます複雑化し、価値観も多様化することにより、様々な政治課題が山積しており、社会で支え合う仕組みの構築や、将来の不安を取り除くための改革が強く求められております。練馬区議会公明党は、現場第一主義をモットーに、常に地域住民の声を丁寧に受け止め、その声を政治に届けるために全力で働いてまいりました。今後とも住み続けたい街、魅力あふれる安心な街づくりを進めるため、皆様の声をしっかり受け止め、政策に反映させてまいります。中でも喫緊の課題として、保育所の待機児童解消のための取り組みや、2025年問題を見据えた高齢者施設の整備、区民の皆様の命と健康を守るための病院の整備と、新病院の誘致、さらには首都直下地震や集中豪雨などに備えた防災減災対策など、様々な課題に全力で取り組んでまいります。昨年は議員の費用弁償の廃止を行い、身を切る改革を先頭に立って進めてまいりました。さらに本年も練馬区議会公明党は改革の先頭に立ち取り組んでまいります。今後も多様な民意を的確に捉え、国会、都議会、区議会のネットワークで希望が行き渡る練馬区の実現に邁進してまいります。本年も何卒公明党への力強いご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。練馬区議会公明党でした。続いて、共闘の力で 区民と共に歩む区政に、日本共産党練馬区議団5人、日頃からのご支援に心より感謝申し上げます。昨年は、共謀罪法の強行など、安倍政権による民主主義破壊が強まるもとで、市民と野党の共闘が困難を乗り越えながら進展しました。こうした市民の皆さんと力を合わせ、政治を変えるために力を尽くす決意です。練馬区では財政難を理由に出張所が廃止され、さらに学校や身近な区立施設を統廃合する計画を進め、区民サービスを低下させる一方で、費用のかかる都市計画道路は聖域扱いです。今、国が社会保障を切り捨てを進める中、区民を守る防波堤としての区政が強く求められています。私たちは憲法と平和を守り、福祉の増進を最優先にするとともに、どんな問題でも区民の声に耳を傾け、共に歩む区政となるよう取り組んでまいります。日本共産党練馬区議団でした。代わって、参加と共同の前進に向けて、練馬区議会民進党無所属クラブ4人、謹んで新春をお喜び申し上げます。新たな年を迎え、本年が区民の皆様にとって幸多き年となるよう心よりご祈念申し上げます。昨年は練馬区独立70周年を祝う様々なイベントが開催され、区民の皆様と共に喜びを分かち合う年となりました。年も明け、71年目の新たなスタートです。様々な社会変化にも柔軟に対応ができる強い練馬区を築き、区民の皆様に練馬区に住んでよかったと感じていただくためにも、引き続き区民参加と共同を基軸とした区政改革を推進してまいります。練馬区議会民進党無所属クラブでした。今度は、多様性を尊重し自治する町練馬を、生活者ネットワーク3人。昨年10月の衆議院選挙で改憲勢力が多数を占め、現実的になった憲法改定に危機感が増す中で新年を迎えました。私たちは毎月9日に憲法9条を守れの活動を続けています。暮らしの中で憲法、平和、人権について対話する場をたくさん作っていく一年にしたいと思います。非核都市練馬区宣言をしている区は、核なき世界に向けて核兵器禁止条約の批准を強く国に求め、区民と共に地域から平和を築いていくときです。少数者の声を受け止め、世代や性別、文化などの多様性を尊重し、自治する町練馬を目指します。生活者ネットワークでした。以上、新春を迎えて各会派の抱負をお伝えいたしました。続いて、平成29年第4回定例会の概要です。練馬区立幼稚園条例の一部を改正する条例を可決。在園児を対象とする預かり保育を実施。指定管理者の指定などを可決。平成29年第4回定例会は、11月30日から12月15日までの16日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、練馬ユニバーサルフェスの開催、区立幼稚園における預かり保育の実施、練馬光が丘病院の移転改築、西武新宿線連続立体交差事業の促進、練馬区無電柱化推進計画の策定、区政改革計画に基づく個別計画の策定、次期アクションプランの策定などについての所信表明があり、これを受けて9名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、練馬区立スポーツ施設条例の一部を改正する条例、練馬区立幼稚園条例の一部を改正する条例など29議案が提出されました。議員からは、北朝鮮のミサイル発射に断固抗議する決議の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。平成29年第4回定例会の概要でした。
一般質問の概要をお伝えします。一般質問は12月1日、4日、5日の3日間、9名の議員が行いました。 ここでは質問と回答の要旨をお伝えしています。全文は定例会閉会後おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館区役所西庁舎1階区民情報広場区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、区長選挙への前川区長の再選出馬の決意を、練馬区議会自由民主党、村上悦への質問です。区長の基本姿勢について、来年4月の練馬区長選挙への区長の決意は、
来る区長選挙に出馬する決意です。区民の負託をいただければ、引き続き来期も、区政運営の重責を担っていきたいと考えています。
グランドデザイン構想について、西安化に向けての今後の進め方は、
近く素案を公表し区民の信任を得た上で西安とします。
実現に向けた工程はどのように示すのか、
新たな緑の風吹く街ビジョンで明示します。
区財政について、区の減収額の拡大への対応は、
東京都などと連携し国に税や寄付制度の抜本的見直しを強く求めていきます。
経済情勢などを踏まえ、今後の区財政の見込みと安定運営への取り組みは、
一層厳しいです。事務事業のスクラップ&ビルドの徹底などに取り組みます。
経済情勢や税制改正の影響なども踏まえた、来年度以降の財政調整交付金の見込みは、
現時点でおよそ30億円減収の見込みです。
生涯現役社会の実現について、制度づくりへの所見は、
高齢者が技能や知識、経験を生かして、地域で活躍できるよう支援が必要です。
男が参加しやすい事業とは何か、所見は、
ウォーキングなどです。内容の充実を図ります。
公園維持管理には、高齢者の社会参加を取り入れるべき、所見は、
区民との協働による公園の自主管理拡大を進めていきます。
産業振興について、特色ある商店街づくりのそれぞれの地域の取り組み状況は、
いずれも地域の連帯感が生まれ、にぎわいにつながっているものと考えます。
今後の方向性は、また成功した事業には継続できる施策を、考えは、
来年度も継続の考えです。効果や課題を検証し、さらなる支援のあり方を検討します。
商店街の新たな魅力づくり施策を展開することを提案する、所見は、
創業支援と空き店舗対策を推進しています。
ワンルームマンションの規制について、練馬区らしい住環境維持のため対応が必要、所見は、
まちづくり条例で定める基準の見直しを進めます。
子育て支援について、今後の病児保育施設の適正配置と開設への考え方は、
将来の需要量を把握していきます。当面一箇所の増設を計画しています。
有用時期の子育てのあり方は、
すべての子育て家庭を視野に入れ、支援の充実を図ってきました。
子育ての広場事業は、区内均一に配置されることが望ましい。適正配置と今後の計画や考え方は、
隣接を含め2箇所増設する計画です。適正配置などに努めます。
子育てスタート応援券の利用状況は、
助産師ケア事業と乳幼児一時預かり事業が8割です。
一時預かりを行っている保育園の対応と今後の計画は、
保育事業者の協力を得て充実に努めます。
練馬区議会自由民主党、村上悦への質問でした。続いて、区民との共同で福祉の先進都市練馬を。練馬区議会公明党、吉田由里子の質問です。区長の基本姿勢について、グランドデザインとビジョンの関係性は、
グランドデザイン構想はビジョンの延長線上にあり、目指す将来像を示します。
あらゆる世代の意見をグランドデザイン構想に反映せよ。
素案を公表し、幅広く意見などをいただき、成案化します。
今後の区政運営に対する抱負は、
ここに練馬区ありと胸を張れる自治体を目指します。
防災・減災対策を進めよ。
女性や高齢者の視点などを取り入れ、体制を強化します。
財源確保し、無電柱化推進せよ。
国などの補助金を最大限に活用などします。
平成30年度予算について、新年度予算編成への基本的考えは、
次期アクションプランの着実な実施を最優先します。
グランドデザイン、アクションプランはどう反映されるのか。
児童相談体制強化など新事業も予算化を図ります。
持続可能な財政運営で福祉の充実を。
区政改革計画をもとに推進します。
経常収支比率の適正化のため、区民との共同や民間委託推進を。
公共施設等総合管理計画実施計画で具体的な取り組みを示します。
財政調整交付金の見通しは
およそ 2% 程度の伸びの見込みです。
ふるさと納税分の減収対策は
区への寄付を促す取り組みの検討などです。
自主財源確保。
自販機設置は貸付を基本としています。
区有地の有効活用を。
民間事業者への有償貸付などを検討します。
地域医療について、練馬光が丘病院に混雑解消のための最新呼び出しシステム導入を。
今後病院と協議を進めます。
小児救急電話相談、救急相談センターのさらなる周知を。
新生児家庭全戸訪問で案内を配布などします。引き続き区報などで周知します。
かかりつけ医の推進を。
医師会などと協力し積極的に周知啓発を行います。
ヘリポートを活用した災害時医療対策を。
搬送を想定した訓練を実施しました。今後も充実に努めます。
障害児・障害者施策について、児童発達支援事業所誘致の進捗状況は。
本年10月に事業者を決定しました。来年の秋の開設を目指し準備を進めます。
重度障害者グループホームの設備費や運営費を支援し、身近な地域に地域生活支援拠点を整備せよ。
検討を進めます。
保育所などで医療的ケア児の受け入れを拡充せよ。
実施状況や法改正などの動向を踏まえ検討します。
区立、私立幼稚園で発達障害児の受け入れ枠拡充を。
区立は預かり保育でも必要な人員配置を行います。私立も積極的受け入れを働きかけます。
子育て世帯への支援について、ビジネスサポートセンターで育児プランナー、両立支援など助成金周知を。
今後積極的に周知します。
男女共同参画センターで再就職支援、リカレント教育を。
来年度保育付き就職面接会などを実施します。充実に努めます。
私立幼稚園で2歳児小規模保育を。
私立幼稚園協会と協議し検討を進めます。
練馬区議会公明党、吉田由里子の質問でした。続いて、保守の矜持をもって確かな区政運営を目指す、練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の基本姿勢について、保守の精神への考えは。
区民の生活を具体的にどう前に進めるかが改革練馬です。保守主義と矛盾しないと考えます。
区政経営について、企業への投資の考えは。
株式保有の必要性などを踏まえ個別に検討します。
社会的インパクト投資事業の考えは。なお、社会的インパクト投資とは、民間が資金やノウハウを活用して行った社会課題解決に向けた事業に対し、行政が成果に応じた報酬を支払う成果連動型の仕組みのこと。
先行自治体の取り組みを注視し、引き続き研究を深めます。
AI 技術などによる変化への人的資源の対応は。
若手職員による ICT 利活用ワーキンググループで検討しています。
会計年度任用職員についての財源確保は。
財政調整交付金の算定に反映されるよう対応します。
誤った入札契約制度とならぬよう冷静に判断を。所見は。
練馬区の実情に即した制度とすべく随時見直します。
早期発注のための債務負担行為活用の進捗状況と今後の考えは。
今年度中に事業者を決定します。効果を検証し対象工事などを検討します。
情報化推進について、最先端技術への練馬区の対応は。
導入効果が高い分野へ積極的に活用します。
システム運用経費削減の取り組みは。また新システム導入への対策は。
クラウド化の推進などをしました。安定的運用に努めます。
震災対策について、それぞれの家庭での備蓄周知強化を。
日常備蓄を今後積極的に周知します。
震災時の小売店舗の早期営業再開を。
区内コンビニエンスストアと災害協定を締結しました。
職員の災害対応能力向上へ所見は、
さまざまな状況や時間帯を想定した訓練などを実施します。
介護保険について、高齢者の自立支援重度化防止への取り組みは、
来年度地域ケア予防会議を設置します。
介護現場の良好な環境が人材確保に必要、所見は、
介護ロボット導入支援などを実施しています。さらなる改善に努めます。
まちづくりについて、大泉学園駅周辺の整備予定は、
来年度の整備完了を目指します。
駅改札に向かうエスカレーターへの指摘について対応は、
利用状況などを確認し対応を検討します。
再開発ビル4階の区民事務所などの出入り口への対応は、
管理組合などと協議を進めます。
地下鉄大江戸線の大泉学園町延伸早期着工の考えは、
基金を積み増し周辺のまちづくりを進めます。
外郭環状道路の進捗状況は、
シールドマシン発進のための立て坑工事を進めています。なお、シールドマシンとは地盤を横に掘り進める掘削機のことです。
外観の2の現況と本線上部利用や安全対策は、
用地取得などです。事業者と調整しています。連絡会を開催します。
まちづくり条例に基づく寄付件数と総面積総額は
456件です。総面積は12400平方メートルです。総額はおよそ37億円です。
道路整備へ援助は、
費用は事業者負担が原則です。
文化芸術について、練馬区ゆかりの文化人の記録を残すため知恵を出すべき。
今後も記録などの収集に努め、映像などで広く紹介します。
練馬区議会自由民主党藤井隆の質問でした。代わって、自転車安全利用の推進で安心な街練馬へ。練馬区議会公明党平野正弘の質問です。民泊について、条例制定の基本的見解は、
適正運営確保へ独自ルールなどが必要と考えます。
住宅地域では一定制限を、所見は、
制限が必要と考えます。
民泊事業者の責務を明確化すべき。
近隣への事前説明の義務付けなどが必要と考えます。
民泊関連の通報相談窓口設置を、
国のコールセンターと連携を図ります。
マンション管理組合の相談体制整備を、
マンション未来塾などで相談を行います。
ワンルームマンション建設の規定見直しを、
基準の見直しを検討します。
高齢者施策について、住宅セーフティーネット制度周知を、
不動産関連団体と連携し周知する予定です。
一人暮らし高齢者の支援充実し、物件所有者の登録促進を、
安心居住制度の利用手数料の補助を開始します。なお、安心居住制度とは、利用者の負担で見守りや葬儀、片付けのサービスなどを提供することにより、家主の不安を解消し、病気、事故、孤独死などの不安を解消し、安心して居住できるよう支援する制度です。
一人暮らし高齢者等訪問支援モデル事業の実施状況は、
およそ800件訪問し、およそ60件を介護サービスなどにつなげました。
介護と医療の連携整備を、
相談窓口を25箇所に増設し、連携推進員を配置します。
高齢者緊急通報システム事業拡充を、
高齢者在宅生活安心事業を開始します。なお、高齢者在宅生活安心事業とは、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の在宅生活を支援するため、見守り事業や配食サービスと緊急時の自宅への駆けつけサービスを一体的に提供する事業です。
障害者施策の充実について、障害平等研修 DET デッドの導入を、
障害者福祉は最重要課題の一つです。充実に力を尽くします。新たな取り組みとして今後研究します。
わかりやすい接遇マニュアルを作成し、教育委員会や企業と連携した啓発推進を、
啓発リーフレットを作成し、それぞれの学校に配布などしました。引き続き連携し啓発を進めます。
新たなバリアフリー基準の検討を、
必要に応じて見直します。
パーキングパーミット制度の導入を、なお、パーキングパーミット制度とは、公共施設や商業施設などに配置された 障害者など用駐車スペースの利用者を明らかにして、地域で共通に利用できる利用証を交付する制度のこと。
今後研究します。
自転車施策について、自転車安全利用5則や自転車シミュレーター活用で交通安全啓発を。
警察などと協議し、啓発幕を掲示します。体験機会の充実に努めます。
高齢者の家族などへ高齢者向け交通安全啓発を。
交通安全教室などの内容に盛り込みます。
自転車保険加入促進と安全利用促進条例制定を。
区法などで啓発しています。他の区の動向を注視し研究します。
駐車場に宅配便ロッカーの設置などを。
先行自治体の利用状況などを調査します。
盗難防止へ防犯カメラ設置拡充と施錠換気を。
屋外形式も計画的に設置します。啓発看板設置などで注意喚起します。
教育について、全国学力学習状況調査結果からの改善策の家庭との共有を。
教育便りを活用します。それぞれの学校で保護者に周知などします。
英検の検定料助成や体験型英語教育施設 TGG の活用を。
助成に向け準備中です。小中学校に働きかけています。
若手教員の人材育成方法見直しとメンタルヘルス対応を。
OJT などを推進します。1年目の教員を対象に研修などを実施します。
学生ボランティアの積極的活用を。
区内外の大学と連携を図り、学校現場での実習の機会を積極的に提供します。
練馬区議会公明党、平野正弘の質問でした。今度は国の社会保障の大改悪から、区民生活を守れ。日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。区長の基本姿勢について、安倍政権が進める9条改憲に反対せよ。改憲反対の3000万人署名に練馬区として取り組め。
意見表明や署名活動を行う考えはありません。
国民健康保険について、平均3万4000円の値上げ、適切な負担と言えるのか。
数字はあくまで参考の位置づけで示したものです。
さらなる財政支援を国に求めよ。国と東京都に低中間所得層への減免拡充を求めよ。
すでに要望しています。
負担軽減のため実績のある60億円の区財源の投入を行え。
急激な負担増にならぬよう配慮しつつ、法定外繰り入れの計画的段階的削減を進めます。
介護と医療について、介護報酬の引き上げを国に求めよ。
区長会を通じ要望しています。
介護保険料、利用料の軽減対象の拡大を。
すでに一般財源を介護保険会計に繰り入れるなど、軽減策を実施しています。
介護制度の改悪の影響を利用者目線で検証せよ。
今年3月実施の高齢者基礎調査で、介護予防・日常生活支援総合事業の利用意向について把握しています。
急性期病床の増床のための課題は何か。
区西北部医療圏における病床の偏在が大きな課題です。
在宅医療の拡充に向けた練馬区の取り組みは。
在宅医療・介護連携推進事業を先行実施しました。引き続き医療・介護関係者と議論を進め、側面から支援します。
診療報酬の引き上げを国に求めよ。
要望する考えはありません。
保育園待機児解消について、保育園に入れていないにもかかわらず、待機児にカウントされない782名にも保育実施義務がある。練馬区の認識は。
練馬区の待機児童数算定は、国の新しい定義に基づくものです。認可保育所だけでなく、他の保育施設などを含めニーズに応えます。
子ども・子育て支援事業計画の保育利用料の推計は実態に見合ったものに。
今年度の見直しの中で適切に需要を把握し、必要な対策を講じます。
多くの保護者が希望する5歳児までの認可園を整備の中心に。
小規模保育事業などの整備など、多様な手法を講じ、待機児童解消に取り組みます。
練馬地域の待機児は3年間でどのように解消するのか。3歳児1年保育のための送迎ステーション用地は認可園の整備地に、
当面民間保育所などの整備が見込まれない3年間に限定し実施することとしました。
委託化・民営化について、区民サービスの低下を招かないため特養を運営している社会福祉事業団に対し練馬区は必要な支援を、
本年実施の経営診断で資金力・経営の安定性とも高い評価です。新たな支援を行う考えはありません。
民営化された区立特養の改修・改築費用は練馬区が責任を持つべき。
改修経費の一部を練馬区が支援する方式へ移行するため協議中です。
日本共産党練馬区議団、島田拓の質問でした。次は、未来へ責任ある政策の実現を。練馬区議会民進党無所属クラブ、井上雄一郎の質問です。区長の基本姿勢について、区長就任以来掲げてきた改革練馬の成果とこれからの展望は。
未だ道途上にあります。ここに練馬区ありと胸を張れる自治体を目指します。
ふるさと納税制度による減収や法人住民税の一部国税化、さらに一連の税制改正などによる区財政への影響は。
3年度で60億円を超えています。
平成30年度当初予算編成について、どのような方針を持って臨む考えか。
事務事業のスクラップ&ビルドの徹底などに取り組み、限りある財源を効果的・効率的に活用します。
国民保護計画について、練馬区国民保護計画の取り組みと現状の課題は。
対応マニュアルの策定などです。区民への正確な情報提供と関係機関との連携を深める必要があります。
国民保護を想定した避難訓練の検討は。
国などの動向を確認し、実施を検討します。
小中学校や保育、介護施設、病院での緊急事態発生時の具体的な行動指針は、
それぞれの施設に応じた具体的な対応の取りまとめを働きかけます。
Jアラートの区民理解はどの程度進んでいると考えているか。
緊急地震速報や気象警報などでの活用については進んでいません。
Jアラートがどのような事案で発動するか、正しい広報をすべきでは。Jアラート発動訓練についての見解は。
区ホームページの掲載内容を見直し、広報を強化します。国民保護訓練への取り入れを検討します。
新生児聴覚スクリーニング検査について、新生児聴覚検査の目的や検査方法を周知徹底すべきでは。
母子健康手帳に記載し案内しています。今後は妊娠届受理時にリーフレットを配布します。
検査の費用について公費負担をすべきでは。
広域的な対応が必要です。東京都などと都医師会の協議結果を踏まえて検討します。
学校地域連携事業について、本事業の目的は、また今後の見通しや計画は。
地域の人材を活用した学校教育活動の充実です。来年度からすべての区立小中学校、幼稚園で実施します。
地域の人材をどのように確保し、どのような取り組みに活用しているのか。
学校支援コーディネーターとして選任します。学校と地域の橋渡し役を担います。
地域未来塾の効果は。
学習意欲が向上し、基礎基本の定着が図られています。
学校サポーターの部活動の指導補助などの活用状況は。
指導員として5校で活動しています。
福祉分野の離職対策について、介護職の定着率を上げるために離職者へのアンケートで個々の事業者の課題を把握し支援すべきでは。
来年度就労実態などの調査を実施し職場環境の改善に努めます。
保育職も同様に定着してもらうために事業者への職場環境改善の支援をすべきでは。
職員の入れ替わりが多い施設は、必要に応じ指導検査などを実施しています。今後も支援・指導の充実を図ります。
練馬区議会民進党無所属クラブ、井上雄一郎の質問でした。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。